木直子です。情熱新潟、今回は株式会社渋谷建設の代表取締役渋谷和正さんです。糸魚川で建設業を営む渋谷建設は、多角経営の一環として農業に進出、地場資源の活用を生かしたわさびの栽培と販売を行っています。わさびが生い茂るビニールハウスにお邪魔してお話を伺ってまいりました。
今こちらのわさびのビニールハウスですが、ちょっと気持ちよさそうに水を浴びてますね。全部で何棟になるんでしょうか？
ここには12棟ありますし、まだ他にも4棟ありますので、全部で16棟あります。
と言いますと、年間どれぐらいわさびが？
まあ大体予定では6万本から7万本ぐらいは出るようになっております。
一大わさび産地ですね。
まあそうなるかもしれませんね。
どういったところに出荷されているんでしょう？
まあ、今のところ主に築地に出しています。
一番食通の集まる町ですね。
そうなんです。でここのわさびがですね、非常に美味しいということで、今うちのわさびは競りにかかってなくて、直接もう消えちゃっております。
それはつまりは築地の料亭とかが直接買い求めてらっしゃる？
そうなんです。なんか高級寿司屋さんでも使っていただいてるという話は聞いております。
すごいですね。
まあ、たまたま縁がありまして、
プロがその味を認めて競りにかかることなく消えている、
はい。
でも改めて伺いますが、どうしてわさびってひらめいたんですか？
まあ、うちは建設会社でございまして、はい、まあ、それでも一時ですね、かなり売り上げもたくさんあったんですけども、まあ、年々売り上げが落ちてきて、で何かしなきゃいけないよなということで、まあ、従業員の雇用等も考えまして、はい、まあ、なぜかわさびになっちゃったんです。
でも何か物を育んだり育てたりっていう経験は？
いや、本当に50代半ばまで建設業一本でやってきまして、
はい、
農業経験ゼロで。
農業経験ゼロで、
はい、
でこれだけのビニールハウスを作ってしまったわけですね。
まあ逆に言うと建設屋の力がですね、このハウスを作ってしまったと。これですね、特許を取りまして、
はい、
このまあシステム全体なんですけども、このハウス全体で、まあ、わさびの栽培システムということで特許を取っているので、まあ、今後20年間は真似できない、そういう仕掛けになっています。
このハウス特許技術になってるんですね。
そうです。
でもここまで来るまでのご苦労というのはいかがですか？
いや、正直ですね、わさびの和の字も知らなかったもんですから、まあともかく現地見るのが一番ということで、まあ安曇野もですね、松本もしょっちゅう行きましたし、まあ本場の静岡の伊豆、そういうところもですね、何べんも足を運びました。で、まあわさびっていうのはどうなんかなっていうのをね、かなり勉強したと思うんですけども。
それがもうこんな形になってるわけですもんね。
そうですね、まあそれがまさにですね、建設屋の発想で、まあここまで来ちゃったということなんです。
でもね、雪国でわさびって今まで発想なかったですよね。
そうなんですね。糸魚川のですね、地域資源、それ考えると水なんですよね。で糸魚川はやっぱり水が豊富なんです。でいい水がたくさんあるもんだから、この水を使ったらわさびはいいのできるかもしれないなというのが一つのきっかけです。
糸魚川の地下水によって作られているわけなんですね、はい、環境が、はい。
独自の栽培プラントを開発し、糸魚川でわさびを育てる渋谷建設。新潟から世界へ、渋谷社長はさらなる飛躍を求めます。
冬場に作業が出てくるわけですか？農家の皆さんにとっていいことって？
そうですね、だからわさびの旬は11月から3月なんで、
はい、
だから4月から10月までお米を作って、11月から3月までわさびを作る。そうすると遊ばないで安定収入を得られる。でなおかつ遊んでる中高年でこれができるんで、なおいいんじゃないかなと、そう思ってるんです。
ああ、じゃあその渋谷建設さんのノウハウが新潟県全域に広がっていくかもしれませんね。
まあ行ったらいいと思いますね。そうすると新潟県は本当にわさびのすごい産出県になると思います。
実際にそのノウハウを取り入れてらっしゃる会社もあるんですか？
はい、柏崎に一社あります。
柏崎に、は
い、いやたまたま展示会があって、うん、その時にこのハウスのプラントを宣伝したんですね、
はい、
だからやりたいっていう会社がおりまして、まあ、それで、まあ作ったんですけど、
ね、そちら農家さんだったんですか？
いや、それも建設会社。
ほ
ー。で、まあ、自分で有給地持ってて、何、うん、かやりたいということで、まあ、来たんですけども、ね、で、まあ、このプラント自体はですね、渋谷建設で建てるんですよ、うん、
はい、
だからうちの従業員と機械が全部活かせるんですね。まあ、両方まあ失業対策になるし、まあ、仕事としてできるんで、まあ、うちの会社にとっては、あ、まあ、1たす2は3になるということですね。
もうノウハウはハードもソフトも両面なんですね。
そうです、
はい、北陸新幹線も間もなく開業で、まあ、たくさんの観光客の方もいらっしゃいますよね、糸魚川に。このわさびはお土産にも喜ばれるんじゃないですか？
そうですね、これから、まあ、新幹線が、ね、開業しますんで、まあ、遠くから、ね、たくさんお客さん来られると思うんですけど、ね、ですから、まあ、このわさびがですね、糸魚川の産物として出てくれるんですね、うん、頑張りたいなと、そう思ってます。
今現在はどういったところで買い求められるんでしょう？
今、わさび漬けだとか、そういうのが、道の駅だとか、あるいは農産物の直売所とか、そういったところで今売っております。
お土産は今何種類ぐらい商品があるんですか？
そうですね、10種類ぐらいはありますね。
お客様の反応はいかがですか？
うちはですね、添加物なしでそのままで売ってるもんですから、皆さん美味しいと言ってくれています。
そんな渋谷社長の今力の種になっているものって何でしょうか？
やっぱり、ね、夢なんですね。まあ、わさびなんですけども、まあ、実は、まあ、誰しもこんなものできないよということがあったんですけども、まあ、作りたい一心で、まあ、それを自分の夢として、まあ、8年かかりました、うん、だけども、まあ、どうにかですね、これ形ができた。じゃあ今度また欲張りでしてね、
はい、
次の夢が見ちゃうんですね。
はい、次の夢は何でしょう？
まだそうですね、まあ、できたらもっと広くにね、うん、このわさびをですね広めたいですよね、世界に持っている。
では渋谷社長、若者の皆さんへのメッセージをお願いいたします。
そうですね、イノベーションという言葉あるんですけども、日頃仕事をしてて何気ない仕事なんですけども、見方、それから切り口を変えてですね、仕事が劇的に改善することがあるんですよね。そういうものを常日頃心に持ってもらって、承認していただければなと思ってます。